ヤッピー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フイチャンピオンこと筆川ふとしです。
ヤッピー、ファミコン名人のシェカッコカリバグテハライです。新鮫島レイジです。よろしくお願いします。
複雑、
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日はゲストで、あの、花井直さんが来てますよ。
はい。新鮫島レイジです。はい。
花井さんの近況をちょっと教えてもらえますか。
昨日髪切ったよ。
お、
見ましたよ。SNS で。
はい。
あれ、だってあれです。マスクはしてはおるけれども、うん、アプリ入れてなく撮ったからね。
すごいよ。マスク効果とね、髪型効果でね。
そう。
うん、
そう、
花井さんがね、すごい可愛く見えるんだよね。
そうなんだよ。だって、本当はいつもはビューティープラスっていうアプリを入れてさ、
うん、
盛るんだけど、うん、なしでやったから、うん、
すごいね。
と
本当30
やっぱすごいよね、
うん、こう、あの、この写真から想像する声の感じとは全然違うんだけど、
あら、本当、
うん、やっぱこう雰囲気が随分変わって見えるよね。
ああ、ちょっとコケティッシュにしたわ。
うん、コケティッシュだね。
うん。
よく分かってない。
ドラクエ3の魔法使いみたいな感じ。コケティッシュ、
あいつだ、はい、あのジジイじゃない。
ボブカット、ボブカットって最高ですね。私はね、ボブカットが一番好きなんだよね、女の人の髪型だってね。
そうですか。
気をつけないと。サブカルクソ女の髪型ですから、これは。
いや、もうサブカルクソ女が大好きなんだよ。
そうなんだよね。だからややこしい、だからややこしいことになるんですよ。
うん、からくと、
なんか無傷で済まない。はい。
本当にいろんなね、知らんこと知ってるし。
うん、そうなんです。
なんか横文字の映画とかよく見てるしな。
いや、そんなん見ない。
いや、サメ島さんの、サメ島さんの思うサブカルクソ女だろ、
うん。そうそうそう。
あ、そっち？
うん。
うん。
いや、花井さんのこと言ってないよ。花井さんは映画見ないじゃん。
映画見ないね。
だ、この写真に対して抱くイメージってね、まあ、すごい、もう、俺にとって都合のいいイメージだけが、こう、連想してるよね。大体こういう髪型の女の人と付き合いたいんだよね。
こういうのはめんどくさい、めんどくさいやつしかいないから、ほんと。ほんとめんどくさいやつ、すぐ死ぬとかいうやつしかいないよ。
なんで知ってんの？
すごい、気をつけて。絶対死ぬとか言うから、本当、SNS に死ぬとか言うやつだから、こいつら。
うん、大丈夫、大丈夫って言われたい人ですね。
かまってちゃん攻撃にはね、本当に困るんですけど、俺も、あの、めんどくさい攻撃をしてくるんで、どっこいどっこいなんですよ。構わないっていう。
あ、う、あ、ん。
前に付き合ってた人は、自転車で歩いて来てくれたんだとか言っても、へえって。すごいね。
おぉ！
さっき言った、払うお金ないからさって、ごめんごめんっていうようなこともありましたね。
そうですか。
ああ、うん、そんなんしたらギャーとかなっちゃう、そんな
に。シュンってしてましたけどね。あ、ダメだ、こいつ話通じないっていう。
おぉ、
かまって、かまってほしいビームを打たれたら、かまってほしいビームバリアーを貼るわけね。
そうそう、魔法カンターですよ。
魔法カンター、そうそう、それ
か。リフレクしましたね。かまってほしいビームは書き消されたってなりました。
悔しいみたいな女です。
本当に、花井さん史上一番いい写真なんじゃないですか？
嘘！どんなよ、そうなの？
もういいと思うよ。だってもう別人みたいだもん。本当印象が変わって。やっぱ髪型だよ。これ
すごい髪型大きいね。
いいよ、うん。
うん。
マスクも知ってるしさ、ミステリアスな。
うん、マスクもしてるしさ。
マスクはすごい効果でかいよ。
いや、あると思うよ。マスク効果あると思うんで、キャシャンみたいだよ。
すごいよ。
キャシャン。
だってさ、考えてもみんなよ、ライダーマンとキャシャン、どっちがかっこいいと思う？キャシャンでしょ？
うん、口隠してるから。
でも、うん、口隠してるからだよ、それは。 ことだと思うんだよね。
じゃあ、うん、
じゃあのホームページにあの花井さんの写真貼っとくんで見てくださいね皆さん。
そう、結構筆川さんもびっくりしたんじゃないこれ。
驚いた。本当に、うん、本当にお前アラフォーかと思った。
ねえ、ね、奇跡の一枚みたいな ね。
花井さんなんか喋って
消えちゃいましたね花井さん。
アラフォーとか言ったから
あれね、うん、今電話がかかってきちゃってる、ごめんな
さい。あ、最ですか。
うん、
電話じゃあちょっとで切って消して、それ
あもうね、うん、消した。
うん
うん、
はい
はいはい、
そうですね。
なんで切ろうと思ったの。やっぱあれか、もう暖かくなってきたかな。
あーなんかね、もうあそこね10年以上ぶりなんだけど、
あ
ずっとねなんかこう、ずっと切りたかったよ実は。
はあ、そうなんだ。
だけどさ、こう変になっちゃったら嫌だからね。
あ
だけどなんか
変になっちゃって自分で切ろうとしてたってこと。
いや違う違う、なんか
そう、あ信頼のおける匂い、
なんか、
うん、
もし似合わんくても、
うん、
どうしようもないから、だからもういつもくくれる長さに切ってもらってたの。
なるほど。
ギリギリくくれるぐらいまで。だけどなんかもうそんなんじゃ私は生まれ変われないんじゃないかと思って、
うん、
これはもうこの美容師さんに全てを任せようと思って
思って。いいと思う。あのね、顔の、うん、顎からこう顎の先、髪の毛っていう、こう顔全体の下部分がね、丸みが出るしね、いいよね。シルエットが作りが、シルエットがすごい綺麗にまとまるんだよな。
そうか、輪郭も隠れるのか。
うん、印象
ですか。もう隠してばっかりだよ。
うん、
ちょっとこう60年代っぽいじゃない、その髪型のこう、この髪型が最初に登場したんで、それぐらいでしょ。
うん、
だからね、妙におしゃれ感も増すんだよな。まあ、俺の主観だけど、これは、
うん。すごい褒めてくれる。
そうね、大絶賛だね。うん、気持ち悪いね。
この髪型が本当にいいんだよね。
切ってよかったわ。ね、次はでももうちょっと短くしようと思ってた。
ああ。
ちょっと斜め、そう、そうなの。うん。
もっと切っちゃう、ね、男の子みたいになっ
ちゃう。違う違う、もうちょっとだけ短くするっていうやつ。
ああ、そう。
うん。
前髪、眉毛隠れてたりするから。
いや、いや、横サイド。
サイド、ちょっと下の方が重いからってことですか。
なんかね、もうちょっと短い、頬骨ぐらいまで行っても、うん、
そうね、それもいい、ありだね。
いいと思うよって、うん、
ボリュームのこの頂点が耳あたりに行って、顎の付け根ぐらいでこう丸まっていくような印象もいいね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
よりショートなボブね。
うん、そうそう。もう筆川さんが何も喋らないね。
いや、もうだって始まって8分ぐらいずっと髪型の話しかしてないの。
髪型
いいのかなと思って。
まあ、うん。ふーちゃんどうだろう、ヘアスタイルは。
何が？
なんかしないの。
え俺？
なんかしないんですか。
俺何もしないよ。
自然？
自然、キュービーハウスだよ。
もう海、風、山、太陽、風ちゃんみたいな感じ。
そんな感じ、そんな感じ。
自然。
自然。
野生児なもんで、どうもすいません。
キュービーハウスで、あの掃除機みたいなバリカンでバーってやるんで。
そうそうそう。
ああ、そうなんだ。
うん。
あれね、いくら？
1,000円。
うーん、
ここもね、腕がいいところがいいらしいもんね。
そうなんだよ、あのキュービーハウスはね、いやいや、みんな腕いいんだよ。
あ、そうなの。
うん、なんでかっつうとさ、あの一人10分でさ、もうバシバシ髪切っからさ、みんな腕、うん、うまいんだよね。もう熟練しちゃってて、うん、
10分過ぎちゃうとどうなの。
わかんない、過ぎ
たこと。そこは多めに見ろよっていう。
そう、
あ、多めに見ろ。
いやでもね、僕あのなんだっけ、なんか大阪にいた時に、なんか美容のなんかのイベントかなんかで、カリスマ美容師に抽選で先着何名で切ってもらえますみたいなやつにね、
うん、
ちょっと諸見湯山で行ったことがあるんですよ。
うんうん、
どんだけカリスマなんちゃらはね、上手にこうヘアカットするんだろうと思ってたんですけど、あいつらパフォーマンスが派手なだけで、切られてる方はね、結構痛いんですよ。シャシャシャシャシャシャシャシャってこう髪の毛引っ張って引っ張って先っちょ切るでしょ、
うん、
引っ張り方は結構乱暴でね、こいつあれだなって、こうあのセックスした後すぐタバコ吸うタイプだな
そんなことも分かっちゃう、うん、
あれか、
手間が激しいやつだな、
俺も同じこと思った今
、
よかっただろうみたいな、
痛いだけよ、
激しいだけの人だなっていう、
あ
そこの浅い美容師だなと思ったね。
そうか。
それよりよっぽどキュービーハウスの方がいいよね。
キュービーハウス。
キュービーハウス痛い思いしたことないよ、これ。
早いし、
うん。全然痛くないんだよね。
痛くないし。
安いし。
安いし。言うことなしだわ、
うん。言うことないじゃん。
ね、確かに人気あるもんな。ね、
まあそんな後でね。いやもうちょっと髪の毛の話はもうこんぐらいにしたいんですけど、
うん、
いいです
かね、話ばかり
面白くないんでいいですか、もう
面白くない、
なんかね、あの花井さん最近スーファミをやってらっしゃるということで、
そうなんだよね、
はい、
なんか、あ、来月ね、あのゲーム講談っていうイベントでね、ちょっと東京に行くんですわ。
おお、
うん、
はいはい。
で、普段ガンダム講談をやっている七井小武斎さんって方がいらっしゃるんですけどね、
はい、
いますね、
はい、その方がですね、今回初めてゲーム講談をやるんですね。
あ、そうですか。
それを東京でやるんですよ、第1回を、
うん、
はい、それでメンバーで行くんですけどね
花井メンバーが、
ほんで、小武斎さんがゼルダの伝説もう講談するって言ってて、
うん、
スーファミグの、
うん、
神々のトライフォースの、
うん、
じゃあと思って、そういえば私あの昔チーフにもらった、あ、バイトのね、
うん、
チーフにもらったゼルダあるわと思って、ファミコンばっかりやってたからちょっと久しぶりにスーファミやってみようと思って
物持ち良すぎんな、いつのチーフだ
え、あのね、だから、7、8年ぐらい前に一緒に働いてたのかな。
あ、そうですか。
はい、2年ほど。で、そのチーフは亡くなったんですよ。
あ、それまた。
2年前にね。
はい。
そうなの。
死んじゃったんだ。
そうですよ。亡くなって、まあ、あの、あれ、形見になっちゃったんだけど、ほんで、なんか、ゼルダやろうと思って、チーフにもらった。
ね、
で、刺したらさ、チーフが自分の名前入れる人でさ、チーフの名前が3つとも入っててさ、
うん、
どれか消さなきゃいけないなって言ってキルモードっていうので消さなきゃいけないなって思って、
うん、
まあ、一番ハートが少ない1個目を消したんだけどさ、
うん、
あとの2つはチーフの名前のまま、あのハート19個のやつ置いてます
無駄にしんみりしちゃったね、なんかね、
ゼルダの中でチーフはまだ生きてる、
まだ生きてる
よ、そう、ね、ジョージって言うんだけどね、
うん、ジョージ、
あ、そう、チーフの名前ジョージって言う、
ビートルズなの、
うん、
そうなんだ、
日本人でもジョージいいんだろ
ジョージいるよ、山本とか
そう、う
んうん、まあそうだね、
なるほどね、
それで、あ、なんかやんないとなって思ったね。
うん。なんか半ば義務感みたいな。
ゼルダ、あ、なんか一個消したしと思って。
うん。
さ、すげえ難しくて、すごい画面が綺麗だけど、すごい難しくてさ。
神々のトライフォースはクリアしたことはあるの？
ないよ。
あ、じゃあ初プレイだ。
うん、めっちゃ難しいわ。
面白いっしょ。
面白い。
うん。
ちょっと酔うし。
そうかな酔うか、
見下ろし画面なのに酔うの
なんか酔うあれ、
うん、2D で酔っちゃったらどう
すんの、もうね、ダメになって、もうダメになってるね、そうそう、
何が
だって、なんかファイナルファイト2やったんだけどさ、
うん、
私あれ本当中学の時ね、もう永遠にできるんじゃないかっていうぐらいね、面白いなと思ってずっと友達とやってたんだけど、
まあ、
もう今ちょっと1時間ぐらいでちょっともう死なないかなって思ってきて、なんか飽きるようになっちゃってさ、
うん、
はーって思って、そう、4面で飽きちゃって、
う
わまだあるわと思って、残機まだあるわと思って結局切っちゃったね。
不思議だね、ほんとね。昔はし飽きるほどやったゲームとかね、今
めちゃめちゃ面白いと思う。永遠にできると思ったのに、
うん、
うん、同じ動きをずっと私はボタンを押してるだけだなと思って
真理に到達してしまったのか。
そうなの、あの画面から見えない敵にさ、ずっとパンチを繰り出しててさ、場所の見えないとこで敵が死んでさ、ゴーって出るまでやるゲーム。
それはもうすごい、ゲームバランスとしてどうだっていうところですよね。画面の外で殴ってるんでしょ、う
ん、画面の外で殴ってるから、誰殴ってるのか、あのメーターの横の顔でしか見えない、小窓でしか。
もうそれもうバランスおかしくなってるだけですから。
あ、そうなんですか。
はい。ねえ、まあまあスーファミのね、ファイナルファイト2ですからね。
なんでしょ、カルロス宮本とか出るやつでしょ。
なんとか
マッチとか出るやつ。そうそう。そうそう、あの女の忍者みたいなのと。
まあマキだっけ。
うん。
うん、マキ。
ね。
うん。
あそこら辺はね、あれだよね。あのなんか新人研修みたいな勢いで作ってるやつもあるよな。
おー、うん、でも中学生の時はこれすごい面白いと思ってやってたのに、うん、
そう
なんだよ、アーケードにはないからね、
うん、ねえ、あ、そうですか、うん、スーファミね、なんかスーファミよく今のテレビにつなげられたなって思ったんですけど、
え、だってみんな側面についてるでしょ、黄色と白と赤の穴
って言うんだけど、 AV 端子が、
あ、じゃあ後ろは後ろ。
わかんない。ないような気がするんだけど。
え？
ねえ、サメ島さん。
後ろ？
あるか？
やたら穴ある。やたら穴あるんだよ、後ろに。でも、横の穴でどうにかなってる、これ。う
ん。何のこと？
いや、AV 端子のこと。
うん。
ああ、三つでしょ？
うん。
三つ。
うんうん。テレビにつなげるやつでしょ、
うん、
今
右音声と左音声と映像と、
うん、
映像と、
なんだ、
あ、赤黄色白だよね、
うん、
そうそうそう、
まあ、あるならあるならあるでいいんだけどさ、あ、
うん、
すごいよな、スーファミのハード自体がさ、もう何年前、
1900、ゼルダは1991年だよ、
1991年。
27年近く前だね。
うん、もうほぼほぼ30。
一つも1991年だ。
うん。
マリカーは1992年だ。
あ、そんな早く出てんだ、マリオカート。
うん。クロノトリガーが1995年。
へぇ。
うん。
今、スイッチのゼルダが全盛を迎えてるというのに、神々のトライフォース
ってあるから、ね、そうだね、神々のトライフォースだね、うん、やっぱ画面が綺麗だから ね
何と比べてだよディスクのゼルダしっかりないじゃん、そりゃ綺麗だよ、
綺麗、マリオカートもすごい綺麗だからね、
うん、
うん、
なんつったって回転拡大縮小機能がありますからね、
うん、そう、
すごいんだから、パイロットウィングスとか、
すごい綺麗だよ。
スーファミってさ、なんかこう任天堂のこう任天堂パワーですごい、うん、こう何、美しいものを見たっていうこう、
うん、
思い出があるけどさ、
うん、まあ、やっぱり音じゃない、
え、何、
音、
あ、音、
スーパーマリオワールドの音、
うん、
うん、
立ち上げてさ、コインのとか鳴った時のさ、音、うん、すごい綺麗じゃなかった、
綺麗だった、
綺麗、
オープニングタイトルの曲とかさ、
うん、
そう、
特に そこで決定的な差がついた気がするな、メガドラとは、メガドラ音
切った、
そうもうクソみたいな音だったからな、
うん、ああ
そうなんだよ、もう声出せば風みたいな声してる、ハドーケンみたいな声、
声
メジングバーバカッカッて
汚いんだよ、
汚いんだよ。その前のマスターシステムはすげえ綺麗な音で評判だったのにさ、なんで、
なんで劣化して
る、劣化してさで次のセガサターンでは音良くなってんのお前らバカかっていうて音はいいけど絵がしょぼいなって言われちゃった。じゃあ絵良くして音しょぼくしよう、音をしょぼいって言われたなーなんて、音良くして絵しょぼくしようだって。
そうなんだよね、
スイッチスイッチかオンオフしかできないわ。
どっちかってないのかと。
どっちかじゃない。サウンド良くしたら音が、あの、絵が悪くなるんだよ。
本当だよな。
なあ、うん。そこに来るともう、スーパーファミコンはもうバランスが良い。素晴らしい。
おお、
音良し、絵良しで。
うん。
ねえ。
うん。
まあ、問題は、その、なんかスーパープログラマーさんのパワーがないと、スーファミといえどもしょぼい絵のゲームが出来上がっちゃうぐらいなもんでね。
なんか全然なんかそれイメージないわ。スーファミって全部いけてる、いけてると思ってる。
でも
まあまあ
そんなことはないよな。
多いよ、う
ん。そうそうそう。
本当？
うん。意外とね、なんかあの名作揃いでね、みんな名作ばっかやってるからね。スーファミのしょうもないやつって割とみんな覚えてなかったりするんだよね。
あれだよ、うん、スーパーファミコンで F0 を超えてるレースゲームないからね。
そう。
個人的には、主観で言うけど。
いや、客観でもないんだよ。F0 なんてロー
チなのに。え？
客観でもないでしょ、多分。
多分事実言っていいかもしれないね。
そうね。
で、
そんなんありえないじゃん。だって、スーファミのあれ、ローチタイトルだよ。これからこう、スーパーファミコンのスペックを使おうって時にさ、もう究極ができちゃったんだからね。
うん。
これはまだデビューに過ぎませんからね、みたいな。
ねえ。
思うじゃん。
そう。
おお。
これからもっとすごいの出んだと思ったら出なかったっていう。
出なかったな。
ねえ。
劣化したやつは出たけどね、アストロ55とかね。うん。なんでこれ F0 見にくくしたようなゲームだ。
見にくくした、
見にくくしたような、
なにこれって見通し悪いって ねえ
そういうのとかね、本当後出しでねレベルが低いとかも本当恥ずかしく、恥ずかしいよな。しょうがないですよ、まあね、任天さんがもう優秀なだけの話ですからね。
名作しか記憶に残んないけどね、やっぱな。
うん、
まあね、うん、ね、それであれですか、その何ゲーム講談までにゼルダクリアするとかあるんですか。
無理だね。
そう、
無理だ、
早いな、うん、
なんかねこれもうねゲームがねもうなんかあんまできなくなってる、もうなんか据え置き機がもうなんかもう全然1時間ぐらいで飽きるね、本当。
ああ
もう言われなくても1時間でやめちゃうみたいな。
ファイナルファイト2に限った話じゃないんだ。
あ、それに限った話じゃない、
全般で、
うん、全般で。なんかマリオカートもなんか2回ぐらいやったらもういいかなと思って、うん
、うん、まあでも4月9日でしょ、
うん、
そう、
まだ時間ありますから、
ね、うん、
花井さん分かった、あのね、なんでゲームが続かないか。
なになに？
あの、お菓子と友達がないからだ
よ。何？
ゲームやってたね、中学とか思い出してごらんなさいよ。
うん。
隣に友達がいてね、お菓子食べながらやってたよ。
うん。そうだわ。
それがないから
だ。だもんな、
う
ん。
そうそうそう。
酒飲みながらやってるからだ。
うん。全然ダメだよ。あの、うまい棒とかじゃないとダメだよ。酒とかじゃなくて。
ほんとだ。
なるほどね。
うん。そうなんだよ。
もう全然ダメだよ。発泡酒だもん。それに。
ストロングとか飲んでるね。
もう、発泡酒でさ、なんか、 深夜のバカ力とか聞きながらやってるもん。
今日超楽しいじゃん。
今日
超楽しい。
それ最高だよ。俺20代全部ほとんどそれで過ごしたもん。オブリビオンやりながら
20それ
伊集院伊集院聞くって。
どんな
本当にあの本当そう。
うん。
ほとんどそれそれか映画館か。
なんかあんまり音楽聴いてないわ。そう。ずっとラジオ聴いてる。
音楽も聴かなくなっちゃう。
今
YouTube でなんつったって聴けますからね。10年前とはだいぶ違うよ。
いやまあ
いろいろいろいろしないと聴けなかったんだから。
うん。
ね。
本当だよ
な。そうだわ。
本当なんかもう常識とかもう儚いもんだね。懐かしいよ、コピーコントロール CD。
さあ、うん、10分しか上げられないはずだったのに、なんだよ、今。
いつの話だ
?10 分ぐらいあったね。
あった。
なんだよ、今。うん。うん、え今だってもう広告、絶対見なきゃいけないのとかあるでしょ。
あるある。
うん、
あれ、なんだったろうね。
YouTube はもう派遣取っちゃったから、動画サービスのトップだから、そういうことしても客離れないんだろうね。
うん、
ああ
。それと、ユーザーの方も広告収入が欲しいから、バンバン広告乗っけるわけだよね。
うん。
ほうほうほうほう。YouTuber になりたかったな。
なりたかったの
?YouTuber になるだけなら今ってできるんだ
よ。うん、そうだよ。サメの気持ちになってみたとか、そういうの。
サメの、いやけどさ、もっと、もっと早くにやりたかったな。
あ早くってもう20代のうちに、うん、とかね、
うん、見どころがなかったとしか言いようがない。
そうだね、なんか見どころがなかったよ。
でも結構マネタイズできるとこに行くまではねすごいめんどくさいんだよ。
ああ
、うん、俺も前の会社でさタイトルが終わって暇な時に設定してたけどさ、
うん、
長かったもん。めんどくさい。これ、家に帰ったらできないなって。会社で暇な時間にやるからできるのもんでって。まあ、セッティングだけだけどね。何もやることない時ってあるからさ、たまに。でも、そんなに収益ないよ。アマプロチャンネルだってまだ300円ぐらいしか稼いでないし。
あ、300円か。300円も稼いでる。
300円、牛丼も食えねえ。
今も300円じゃ何ができんだろう。
うまい棒30本かな。
うどん、うどんも食べれるよ、鶴丸うどんとか、うんうんうん、
プレステ3を使って数時間収録して、うん、編集してアップロードして、
うん、
それでうどん一杯なんだよ。
ああ、それは大変。
でもね、超定期的にアップロードして、うん、トレンドに沿ったタイトルをチョイスして実況し続けて、花井さんだったら顔出ししながら実況すれば絶対伸びる。
そうね、だって鮫島さん顔出し NG だもんね。
うん。
うん。
花井さんのその髪型で、
その、マスクして、
そう、マスクして目ヘラクソンなの髪型で言ったら、
絶
対伸びるよ。
目ヘラクソンなの
格好して。
うん。
今だったら何だろう。ニーヤオートマタとか、
うん、
やったらいい。ね、いいと思わない？うん。うーちゃんも。
いいと思う。
すごいじゃん、もう東京だったらプロデュースしてもらうわ。
東京だったら。
全然やりたいよ。うん、
でこれ自分の部屋っぽいところでやらなきゃさ、やっぱダメでしょ。
いや、花さん家に機材持ち込んでセッティングしてもいいよ。
う
ん、
そうだよね。
俺のチャンネルって流すんだけどね。
そうだそうだ。そう。
アマプロチャンネルで流す契約で機材セッティングして、
うん。
うん、どんどん花さん。
便乗する気まんま。
うん。
いやいや、もうこれは困った時は助け合いですからね。
そうだね、そういうことなんですよ、もう。
あ、まあ、だから、鮫島。
YouTuber の夢も叶うわけじゃないですか。
うん。
うん、
そうそうそう。
うん、
新鮫島レイジはね、うちの商標ですからね。
うん。
そう。
我々一人で、殺風景の花江さん家に行って、
うん。
なんか、東急ハンズとかで雑貨とか買ってきて、部屋をデコレーションして、
うん、
カメラ置いて、
うん。
プレステ用意して、
うん。
で、録画、機械はあるから、それ全部繋いで、毎日か、まあ、毎週か、実況プレイしてもらうと。
こんばんは、つって。
そう。おはこんぱんじゃで、うん、初めての方は、はじめまして、みたいなね。
うわ、寒い。
すごい。
いいね、いいね。寒いとかいいの、その仕事だから。
うん。
そこは。バグって払いです。
そうだよ。シャットレディなんだから。
うん。うん、シャットレディだから。そうそうそう。
うん。
ねえ。まあ、あとまあ、それやるためには、まあ、一つ問題があるのは、まあ、花井さんがもう据え置き機飽きてるっていうね、問題ね。
やるよ、それはもう。またそれはビジネスだったら、それは別だもん。
ビジネスだ
もん。それは 別ですわ、こんなもん。いくらやったって金出やしないんだよ、こんなもん。だけど、YouTuber になったら300円はもらえるんだよ。
300円。今日のマスクの。
頑張れば300円もらえる。
マスクの写真なんか、もうツイッターのアイコンにしてさ、
うん、
やって、ちょっと更新しましたとかさ、なんか、
あ
花井チャンネルみたいなでね、でもいいかもしれない。なんか、ちょっと巧妙が見えてくるぐらいだもん、俺は思ったけど。
大絶賛だな。
ま、
大絶賛ですよ、こんな
の。いや、マスクであの髪
型すごい。ちょっと、キモくないですか？
でも全然キモ
くない。まあ、いや、じゃあ、鮫島さんの絶賛っぷりがちょっと。
キモいのはふーちゃんだから、ほんと。
あの髪型は、よくない
。キモいのはふーちゃんです
よ。やめろ。
ふーちゃん、ふーちゃんに。
あなんか主張したいことがあるん
で。そうなの、そうなの。ちょっと、粛清しなきゃと思って。
粛清殺されんのかよ何
お前のキモいところを殺してあげようって。粛清してあげようって。じゃあ、だから、なんか、じゃあ、筆川さんの本当に一つだけキモいなって思ってることがあって。
はい。
なんか、すごいカラリップするでしょ。
え？俺が？ツイッターで？
うん。うん、ツイッターで。なんか、
うん、
その、なんか言ってやることに対して、リップ返せばいいのに、その リツイートした後になんか一言自分、なんかそれ宛てに書いていることがすごいある。
はい。
で、それを見るたびに、わーって思うの。カラリップおじさんだと思って。いやなんかそのリツイートしてる記事にリップつけて、
うん、
なんかその次の言葉言えばいいのに、え、なんでそれをリツイートだけしてなんか一言言うんだろう後でと思って。
だってリツイート先の人知らない人だから。
え、別にいいじゃんそんなの。だってじゃあだってそれ引用リツイートしてやればいいじゃん。だってなんかカラリップキモいと思って
そういうことだったんですか。
キモ、
うん、そこだけそこだけもう筆川さんそこが全てをキモいになってるからそれ
キモ
キモいでしょ。キモいじゃん。だってほんとクソリポジさんよりキモいよ
クソリポジさんじゃないと俺じゃあ
おじさんあのカラリップカラリップおじさん
カラリップおじさん、うん、
カラリップ気持ちです
か。わかりました。はい。あ、そんな風に思われてたんですね、僕。
そうだよ。あれ、キモいから、本当やめた。あれ、本当に女子、キモいとみんな思ってると思う。
あ、みんな、全員
みんな思ってるね。
マジで？
そう
です。あ、そう
です。うん、また女性を代表して言うわ。そう、ちょっと粛清しようと思って。
いやね、
そこだけ直したらいいと思う。
リスナーの皆さんね、
うん、
まあ、花井さんが今回出るにあたってね、なんか話したいことあるって、ね、事前に聞いたんですよ。そしたら、まあ、ふーちゃんの気持ち悪いところを、うん、話したいみたいなことを
言われた。一つだけあるって。
そうそうそうです。大丈夫、容姿とかじゃないからとか言われたから、もう。
容姿とかじゃない。
より、なんか、心臓に来るやつ来るかなと思ったら、そんなことだったんだ。
そう。 容姿とかは全然いいんだって。
はい、わかりました。ありがとうございます、新鮫島レイジさん。
はい、それ本当直した方がいい。
しない、しない、ごっちゃんです。
そこだけです。
はい、もう今後はもう今後は引用リツイートにします。
あ、そうです、引用リツイートにしたら、あ、いいです、それは、はい、すごい、あの、いいと思います、はい、うん、だって何に対して言ってんだろうとこう思って、うん、はぁって思って、あ、このリツイートしてるやつかと思ってい
やびっくりしたな、まさかそんなことでキモいって言われ、あ、でもやっぱり
だ、これキモいやつがやるんだって、それ本当に、
はい、
うん、
分かった。でもこれはね、あれだね、ありがたいアドバイスでしたね。
そうです、これは皆さん気をつけてください、これ、うん、聞いてる方も本当、うん、
巻き込みリプライはすごい困るなって思うんだけどね、たまに。
何巻き込みリプライって。
俺が RT 知らない人のやつを RT するじゃない、それで、うんうん、別に何それについてこうカラーリプでコメントとかしてないよ俺、
うん、
ただ RT しただけのやつをさ、俺のフォロワーさんの人が俺も巻き込んで、すげえエロい絵だか、もう抜けるよみたいな、俺にもこうアットマークついた状態でこうリプライかける人がたまにいて、
お、
それはすっごい困ってる。
え、そんな困る？ただちょっと名称がつくだけじゃん。あ、からなんか巻き込んだんだな、ふーんってなんないの？
うん、なんうん、そうかな、なんか気にするんだよね、なんか。
あ、気になっちゃうんだ。
うん、すいません、俺巻き込まれちゃってすいませんみたいな感じ。
それやっぱあれじゃない、だからリツイートだけをしてるからじゃない？
そう？
うん。
引用リツイートでなんか言った方がいいのかな？
引用リツイートで何か言ったらいいんじゃない、やっぱり。
そうか、そしたら引用リツイートの、あのリプライだったら巻き込まなくても済むか。
そうそうそう、
そうか、
うん、
じゃあ俺が全部悪いんだ、
全部悪い、全部キモいの
誰のせいでもありゃしないと。
そうそうそう、
みんなが、おいらが悪いのさ。
リトイさんみたいな、
ね、ツイッターもずいぶん慣れたと思ったんだけどね、うん、こんなことでこう迷惑かけたりキモがられたりとかしてた
って、そうです
ね、思いもしなかった、
不快な思いを、
不快な思い。でももう今日から違いますから、
今日から違います、もちゃんと引用してくれるんで、
ね、ブランニュー風ちゃんなんで、うん、
そうですそうです、はい、は
い、ありがとうございます。
はい、それであとまあパラリップ禁止です。
はい、よかったよかった。もうな、花井さんの登場会ってさ、花井さんがおかしなこと言って終わるとかじゃない、でさ、今日はもう超真っ当なことを言うじゃん。
はい、今日はもう伝えてるね、うん、やっぱちょっと春先だから調子悪いな。
調子悪いとまともなこと言っちゃうんだ。
そうだね、ちょっとあ、なんか、あ、そうだね、まともなこと言っちゃうね、普通だねこれ、まだ酔ってないからかな、
うん、あ、シラフなんですね、
そうなんですよね、しょうもないわ、シラフの世の中。
いや、やりやすくていいですよ。
今は楽しいけど、うん、今は楽しい。
あの、すっごいなんか、氷結飲みながらね、ラジオ撮ってる花井さんとかでも喋りづらくてもな、
氷結じゃないよ、金麦だよ、
金麦か、
金麦なんだ。
同じだよ大体、
うん、うん、甘くないやつだよ、
甘くないやつね。、
うん、
なるほどね、まあまあまあ
すごいですね、
まあ花井さんも元気そうでよかったです。
そうですね、もう、あ、夏になればだいぶ調子良くなりますよ。
なんで花粉今？
いや、春はやっぱちょっと安定しないね、メンヘラ女だから、やっぱ。
メンヘラの春。
髪型にも現れてると思うけど。
はい。
そう、メンヘラ女だからね。
自覚してるんですね。
ただね、そうなんですよ。うん。
まあそうだね、メンヘラの人は こうやって収録してる最中とか全くもって普通なんだけど、いざプライベートになると本当に鬼のようになったりするからな、
ね、ダメですよ。そうなんですよ。
花井さんが面白いのって主にレックボタンを押し、あの切った後だからね、
うん、だもう本当に文句が止まらないね
いつだったか、去年だったっけ、花井さん出た回でさ、うん、全然こう花井さんが跳ねなくて今日は不調だったなと思ってレックボタンを切ったら、うん、途端に面白いことバンバン言い出して、うん、こいつぶっ殺したいなと、
なんか言ったね、なんかすごい怒ってたね、
うん、そうそうそう、
うん、
ねえ、なんで録音してる時にその話しねえんだよっていうことはね、多々ありますよね。さすが花井さんですね。
花井さん、うん、告知とかないんですか？
あ、告知はその来月の
ゲームコーナー。4月9日ですか？
そうなんです。ありがとうございます。
4月9日の午後2時から、
はい、
4時半予定の神保町落語カフェにてゲーム講談会、はい。
そうなんです。
それに登壇されると。
うん、そうなんです。まあ、持ち時間10分で私と、あとファミコンキッドも出ます。
おお、キッドさん、
はい、2人で、
あとゲーム、あとね、コロニー落としっていうね、
うん、
あの
名前だね。
そうなんです、あのバンドで、
あ、バンドなんだ。
ゲームミュージックをやる、はい、
コロニー落としさん
出ますよ、はい。
じゃあ、そして音楽あり
はゲーム、あで講談師の七井小武斎さんが、まあ、3つ話をやると、
うん、
ゲーム
で講談してくれるの？
そうそう、ね、今発表されてるのがゼルダの神々のトライフォースと、あとドラクエ1だと思う、うん、そう、1から始まるんだと思います。で、あともう一つはお楽しみってなってますね。
はい、シークレット。
シークレットですね。まだ、悩んでました。なんか、募集してて見ながら。
テトリス。
テトリスか。テトリス。
どう話しゃいいんだよ、テトリスコーダ
ー。わかんない。
テトリスコーダ
ー。ごめんなさい。
で、ね、で、キッドが、
うん、
ゲーム朗読。
ゲーム朗読
朗読ときたか、
朗読で、私は自虐ゼビウスをやろうかと思ったんだけど、さすがにちょっとやめて。
どうして
で、私のこと知らない人ばっかりだから、
うん、
ちょっと
やばいと。
はい、
ちょっとやばいんじゃないかと。
ドン引き待ったなしだと、うん、
しかも持ち時間が10分もあるぞってだから
、まあ、あの虐待ゼビウスはね、花井さんね、アマプロイベントでもやっていただいたんですけどね、あの分かってたリスナーさんの皆さんもちょっと引いてましたからね、
あれはもうあれでちゃんともう人の目に触れてよかったなと思って、
いや、よかった
です。もう一つ人の目を見なかったネタがあって、
うん、
エンタの神様がやってた時期にエンタの天使っていう番組もやってたんですよ、夜中にね。
あ、
なんかその2軍みたいな、
うん、
それのオーディションに落ち、
うん、
かつ R1 にも落ちたネタがあるんですけど、
うん、
それを、まあ、今回やってもう封印しようかなってそれちょっと練り直してますよ、
ええ、
そりゃちょっと作り直してますよ。
名だたる名番組を落ちに落ちたこう自慢のネタを、
そうだ、落ちに落ちだから 2個しか落ちてないから、落ちに、そうだね、落ちに落ちたね、
うん、の供養をすると。
そうだね、それで最後そこでやって終わりにしようかなっていう。
あ、いいね、
とんでもこうやってどんどん復元していこうかなって。
イベント行けばとんでもない芸が見れるよっていう
そうですね、
やっぱりそれも虐待ものですか？虐待もののネタなんですか？
いや、これ普通のネタ、普通のネタ。
あ、普通か。ああ
普通のネタ。そう。ゲーム売りの少女っていうタイトルのね、普通のネタです。はい。
ゲーム買いませんかっていう。
そうです、そうです。
いや、いいですね。
ゲームいかがで、うん。
そうです。どうなることやら。
ね、そうなんですよ。はい、あ。
え、なんか、前売りとかそういうのはないんですか？
あ、予約はね、もうね、できますね。
はい。
ああ。
コムサイさんのツイッターの方で予約ができますね。なんか、ツイップルっていう、なんかページにこう飛ぶようになっていて、うん、そこで、はい。予約ができ
る。神保町落語カフェっていうのがあって、そこでやるんだね。
そうなんですよ。
すごいね、落語カフェだって。
ね、
そうな、なんかね、本当に講座があって。
うん。寄席やってんだ。
やってるみたいな。うん。そうなん
です。すごいな。
いやー、まあ、ね、そちらもね、楽しそうなんでね、ぜひぜひ、時間が合うリスナーさんは行ってみてはどうでしょうかって感じですね。
よろしくお願いします。はい。
はい。
とても広くない場所だから、行かないともうチケット買えないですよ。ね、買えない。落語カフェに急げで。
そうです、急いでください。
うん、ね、コムサイさんはね、芸達者な人ですから、まあ、間違いないでしょ
う。そうそうそう。
はい。
だから、その、何、花井さんが不安でもね、コムサイさんの芸で、ちゃんと保険はありますんで。
はい、そうです、ええ、私にはもう十分。10分我慢していただければもう、
はい、10分我慢していただければ
あ、これで受けたんだな、エンタの天使とか思ってくれたら、
うん、
声はよく出てるなとか
ちなみにその日もし時間が合えば我々 Amazon プロダクツと花井とキッドは収録をするかもしれないんですよね。
そうなんですよ。よろしくお願いしますね。
あ、よろしくお願いします。花井さんは なんだかんだで、ほら、会ってたりするけど、キッドさんはね、超久々だな。
なんで同じ関東なのにね。
うん。みんなね、静かなんですよ。
うん。
お
ー。ね。
ねえ。
うん。
そう。だあとね、
キッドさんはね、キッドさんは何だとね、
そう。
週末忙しいんだよ。
忙しい。
そう、キッドさんはすぐなんか旅行とか行っちゃうから。
うん。
うん。
多分まだ新印帳とか集めてんだろうな。
ああ。
考えてたもん
ね。そうね。
うん。
そう。あともうキッドさんだけ来られると、キッドさんと何話していいかわかんねえ。
こうなると。
だってすごい貴族だもん。もう話すネタが合わないでしょ。もう。
上品だからな。
上品だからね。
そうなんだね。
うん。
まあ、そんな感じですかね。
ね、
ということで。
なんか、ね、そう、報道でイベントやりたいんですよ、そっちで。
ああ、いいじゃないですか。
そうなんです。ただ、そう場所をね、どうしようかなと思って。
まあ、私的にはネギットが一番やりやすいですけどね。よく行ってるとこだから。
そう。そうなんです、うん。そこはもう、なんか、そらネイキッドがやらせていただけるなら、やりたいですけれどもね。
斎、うん、藤さんにお願いします、
ね。日曜の昼とかがいいですけれども。
うんうん、
まあ、いつも日曜の昼だよね、俺たちね。
そうだね。
うん。
うん。
うん、それだと、その後打ち上げもできるんで。
うん。
そうそう。
で、私はそのまま帰るので。
はい。
うん。
はい。また銀栄伝したいなと思って。
ああ、やるな、あれ。
うん、銀栄伝ごっこしたいなと思って。
昔ね、花井さんとキッドの番組に出たときに、
そうそうそう、
あの番組の中では毎回寸劇をするんですけど、
そう、
2人は声優だったり、芸達者だったりしていいんですけど、僕らはね、素人が無理して、銀河英雄伝説のキャスね、吹き替えしたんですから、大変なことになりましたよね。
そう、僕も。
私もさ、銀河で知らないから、よかったね。
僕は知らないから
適当に、うん、すごいいい感じのヤンだったね。
そうね、
ヤンでござるっつって、
まあ、ふーちゃんはね、ラインハルトフォンローエングラムっていうね、 あ、すごい金髪の小僧って言われてるね。
超美少年だよね。
本当にあれキャスティングは確かあのキッドさんだと思うんですけどね。キッドさんの可愛がりを受けましたよ。
そうまった可愛がろうかっていう。
ちょっと生きがってるからなあいつな。なんつって。
生で。
オーベルシュタインはおるかって言ってたよ。確かに。本当にねもうふざけんなっていうね。
それをちょっとねイベントやりたいなと思ってます。
はい、じゃあ久々に、はい、キッドさんの可愛がりラジオドラマもやりますか。
そうです、お願いします。
はい、ということでこのぐらいにしておきましょうかね。
はい、
はい、じゃあちょっとねアマプロがちょっと定期更新がちょっとできなくなっちゃってね。
なんで？
で、いやできなくなったっていうのは単に俺と鮫島さんと時間が合わないだけなんですけど。
おお、やっぱりサラリーマンってすごいな。
そうですね、はい、
すごい。だってね、面白いサラリーマンって世の中にいるんだなと思って、
はい、
面白いサラリーマンだ
ね。面白くないサラリーマン、なんかみんなサラリーマン面白くないって言うから。
あ、サラリーマンやってんのか。
いやな、いや、サラリーマンの男の人が面白くない。
そんなことないよ。
だから、
サラリーマンいるよ、本当に。
今、だから2人はサラリーマンだけど、面白いサラリーマンもいるなと思って。
いるよね、ふーちゃんね。
あ、いるよ。うん。めっちゃいるよ。
うん、面白い？会社の人、面白い？
あ、いい人ばっかりだよ。うん。
面白い？
まあまあ、うん。でもまあ、
そうか。
まあまあ、中には、まあ、本当、独創野郎もいるけど。
うん。
ね、ああ、でも面白い人いるんだ。すごいいいな。
うん、
すごい俺が言おうとしたことをぶっつり切られるっていう。
何言おうとしたの？
いや、
え、
今回のファイルはですね、もう取っ手出しですぐ出して、でまた今週2回収録でね、明日ファイル通信をやりますでっていうことを言おうと したら、花井さんが、うん、すごいなすごいなサラリーマンって、サラリーマン面白いなとか言うから、
もう本当何にもない回だけど、明日みんな楽しみにしといて。
え、喧嘩売ってんのか。
今日何もなんか特になんか、
いや、ね、今日はもう
平和な感じで終わってごめんね。私がただ髪型を褒められて終わってごめんね。
髪型がね良くなった田内さんが出てますから。
そうなんです、実力が上がっちゃって、
ね、髪型変更成功した花井奈緒が、ふーちゃんのカラリプがキモいっていう回ですよ。
それだけがね、
ディスりに来て。
いやね、
キモいんで今日からもうやめてください。
はい、わかりました。
一度リードしてください。
はい、じゃあ終わります。バイナラッピー、
バイナラッピー。払うね、公正が納税の強制、公正が道路立ててやるぜ、体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制。